どうもオカルポのマンモーでございます。本日のエピソードは我らが立憲女子さんからですね、チョッパーニーヤもびっくりな、ですね、長文のレポートですね、もうねお便りじゃなくレポートが届いております。で、内容はですね、Q アノンについてでございますね。最近ねずっとね選挙話やっていましたけれども、ちょっとね、選挙が終わったので、また戻って行こうかと思います。陰謀権ですね。で、本日は先ほども言うように Q アノンについて、立憲女子さんからですね、とてつもない分量のレポートが、届きましたので、これは皆さんと一緒に、皆さんにですね、シェアしないとあかんということで、本日は立憲女子 Q アノンスペシャルということだな。ということでやっていきたいなと思うわけでございます。それでは早速ですね、読み上げていきたいなと思うんですけれども、最初にちょっとねお断りを入れておかないといけません。Q アノン推しの方ですね、Q アノンが大好きと、というかむしろもうツイッターに Q って、書いてます的なね、アカウントの後ろとか前とかに Q 的なのを書いたりですね、もう Q アノン大好きですと、もう Q アノンがこのような真実でございますという方はですね、申し訳ございませんと、もしかしたら不快な思いをする可能性もございますので、そういう方はですねポチッと、再生停止ボタンを押していただき、YouTube 違うですね、楽しいエンターテインメントをですね、別なエンターテインメントを、別なポッドキャストをお楽しみいただければなと思います。ということで、本日ですね、立憲女子さんの Q アノンについてのお便りを読み上げていきたいなと、レポートですね、レポートを読み上げていきたいなと思います。でですね、今回のレポートのですね、まあ、件名ですね、これがね、なかなか素晴らしいんですよ。読み上げますね。自民今井絵理子議員、ノーパン疑惑といったレポートのタイトルでございましてですね。で、早速読み上げていきたいなと思います。ちょっとその選挙の、お便りの部分もあったので、そこを抜かしてですね、話していきたいなと思います。ということで、あ、いいか、もうそのまま読み上げちゃいましょう。とりあえず全部ね、全部読み上げまくっての、よいしょよいしょ、自分の思うこともちょっとお話ししてのみたいな感じで進めていこうかなと思います。マンモーさんこんばんは、立憲共産女子ですと。で、衆院選めちゃ楽しみですねということで、このレポートいただいたのが10月の29日でしたので、衆院選の前ですね、にいただいたので、このようになってると。で、個人的には政権与党が税金使ってフェイクニュースで民意を誘導していたとされる疑惑、通称脱皮ゲートなんかもなかなか熱いですと。この脱皮ゲートから私は Q アノンを連想するのですと。今や Q アノンの正体は数々の研究やリークでほぼ丸裸にされており、すでにご存知の方も多いかもしれませんが、その実態は陰謀、政治、カルトなどなどがいい具合に混ざり合った、マンモーさん好みのテーマなんじゃないかと思いますので、こいつら一体何者やねんってのを飲み屋のおっさんのヨタ話的にシェアさせていただきたく、お便りをしたためる次第ですということで、まずはですね、導入文、このような感じになっておりますですね。でですね、そうなんですよね、このね、Q アノンはですね、いい感じに本当混ざり合っててですね、もうどこからつついていいのかわからないぐらいですね、もう混沌としてですね、もうカオスな状態ですね。はい、なんでこれはもう大好きなんですけれどももうね、いろんなね、宗教とか絡むからね、これまた面白いですよね。まあ、とりあえず読んでいきましょうか。まずですね、 Q ムーブメントの始まりからですね、立憲女子さんまとめてくださってまして、なので本当ですね、今回のレポートはもう Q アノンってなんやねんと、もう Q アノン初心者向けのですねレポートになりますね。もうこの立憲女子さんのレポートのこのエピソードを聞けば、あ、Q アノンってこういうことやねんなっていうのがですね、もうなんとなくわかるという感じですね。じゃあ読んでいきましょうか。Q ムーブメントの始まりですがと、Q アノン宮城県支部として公安監視を受けるオカルポット的には、もはや説明不要かもしれませんが、 2017年にアメリカの匿名掲示板4ちゃんや、8くんですね、8くんに、Q を名乗る人物が暗号めいた書き込みを投下、後にこれは Q ドロップと呼ばれますが、この内容がアメリカ政府や軍の機密事項のリークや予言なんじゃないかとアメリカのオタクの間で人気に火がつき、社会情勢に影響を及ぼす規模に、共和党トランプ支持のネット民イコール Q アノンを増やしていったのがことの起こりですと。で、難解な Q ドロップの解読は頭脳ゲームさながらでめちゃめちゃロマンチックだし、ヒラリー・クリントンをはじめとする民主党議員やリベラル系セレブ、資産家たちが実は悪魔崇拝者のカバールで、夜な夜な子供の脳からアドレノクロムを吸い出しているとかって話も、アングラでやっている分にはエンタメ的に面白いですと、それを真に受けた人がピザ屋に銃を持って、突って逮捕されたりってエピソードもなかなかに味わい深くと。で、プストイン島みたいなやべえ事件がリアルに起こって、その他のとんでも陰謀論も実は本当にあるんじゃね的な期待感がこのムーブメントに大きく拍車をかけたと言われていますと。Q の子孫たちが現在ソース捏造をお構いなしに、人命に関わるデマを爆散させて、社会不安を煽ってたり、メドベッドだ寝さらげさらだで、困窮者から搾取するビジネスに手を染め一線越えちゃってるのは悲しい限りですがということですね。いやこれはもうねまさにというねことですよね。このトランプさんのねここら辺ですよね。そうそうそう、ここから火ついたんですよね。だからトランプ支持者イコールもう Q アノン的な感じでしたもんね。そうなんですよね。あとはそうそうそう、アドレノクロムとかね、そのよく言いますよねここら辺もね。まさにこれもうね本当に超秀逸なレポートですよこれは。で、そうそう、ピザ屋にね、今度地下にね、捕らえられた子供いるんちゃうかっつってね、本当にそれを真に受けた人がね、ピザ屋に襲撃っていう、リアルな事件もありますからね。まあ、あとエプスタインともそうですよね。このリアルがちょいちょい入るんですよね、このヒューアのね。だから、本当なんじゃねっていうね、そう、本当にあるんじゃね的な、こういう期待感というかね、なっちゃうんですよね。でこれ本当にワンチャンあるんじゃねってエンタメで楽しんでたらまだいいんですけど、これマジやんってなってる人たちがいるってのがちょっと残念というかね、怖いというかですね、その大丈夫かっていうね、もうちょっと冷静に行こうかっていうねいう話なんですけれども、そうなんですよね。あとメドベッド、そうなんかテスラ感的なのが最近流行ってるらしいですね。テスラ感、なんかこのペンキが入ってるような大きい缶詰をベッドの下に入れるとですね、なんかメドベッド的な、効果があると言われているテスラ缶っていうのがどうやらですね最近そっちの界隈では話題になってるそうで、まあ、かなりの価格するみたいですね。これぜひですねテスラ缶、ご購入された人はですね、ぜひちょっとその使用感といいますか、レポートをですねいただきたいですね。これオカルポットのテスラ缶も販売ありますねこれね。もしかしたらワンチャン売れるかもわかんないですね。この一缶30万的なオカル缶的な感じでね。オカル缶何入れますかね。オカル缶はですね、近所の川の水とかね、を入れてですね、オカル缶として1缶30万、で、それ2つで50万円と。で、それをベッドの下に入れて眠ることによって、メドベッドと同等の効果を得られますということで、これ、オカル缶、あれ、わかんないですね。ということで、そういうのがね。あったりとかね、まあ、あるわけですよね。で、ところでと、昨年11月のアメリカ大統領選の前、寝ても覚めてもトランプだった私はこれ分かる人いんのかねこれ 石川慎一郎でございます。あれ慎一郎ですよね、確かに石川慎一郎ですよね。寝ても覚めてもトランプトランプ、どうも皆さんこんばんはこんにちはみたいなね、石川慎一郎でございますみたいなね、おじさんがいるんですよね。そのだった立憲女子さんはそういう感じだったんですね。トランプトランプだった私はと、職場から近かったもんで、東京のトランプ応援デモに軽く見学に行ったんですねと、この様子は後日ウェブメディアにも取り上げられ、後から分かったことも多いのですが、普通に運営者として統一教会の分派のスピリチュアル教会や幸福の科学の幹部がいて、幸福の科学の幹部がいて、法輪功や、新中国連邦の人たちも参加しており、てんてんてん、かっこ差しとなりましたと。これね、もう、呼び上げますね。デモを運営する彼らカルト団体に共通するのは、反共産主義を掲げた勢力という点であり、5年ぐらい前に、共産主義系団体がバックにいた、なんだっけ、これ、なんて読むんだっけ、これな。ちょっと待ってくださいね。若者のやつですよね、これね。あ、シールズ。シールズですね。S-E-A-L-D で、ちっちゃい S で、シールズ。ですね、はい、シールズというやつらがいましたが、Q アノンはこれの反響バージョンなのねと勝手に納得していましたと。ですが実態はもっと複雑だったようですと。いや、これは実際にこの立憲女子さん見に行っててのこれですから、もうこれはすごいですね。そうなんですよね、ここの統一教会だったり、あとなんだっけ、統一教会の分派はなんだっけな、センクチュアリとかですか。でもセンクチュアリは関わりはあんのかな、ちょっとわかんないですけども、そうなんですよね、このここら辺もね絡んでっからね、これはカオスなんですよね、混沌としてんですよね、まさにね。だもう寝ても覚めてもトランプおじさんなんてのはもう完璧そっち系ですからね、宗教系ですしね。で確か翌2、3度がもう行ったんですかね、幸福の科学もなんか多分あの人もQアノンチックな思想を持ってるから多分行ったのかな。そうなんですよね、スピリチュアル教会とか、あと法輪功ですね。そうなんですよね、法輪功あれ大紀元、エポックタイムズの大紀元はあれ法輪功だっけ、あれ忘れましたね。だからとりあえずもう混沌としますよね、ぐじゃんぐじゃん、そのメディアも絡みのの、もうぐじゃんぐじゃんですよね、とりあえずね。とりあえず次行きましょう。これもね、これはね多分ね、全く分かんない人はもうわけわかんないですね、これ。ただ分かる人は多分ね、すんげえ面白いこと言ってんですよね、このごめんなさいね本当に、こう自分一人が楽しくなっちゃってるっていうね、これ。いや、悪いですね、これね。皆さん、ついてきておりますでしょうか。どんどんですね、脱落している方もいるかもわかんないんですけども、とりあえずですね、続きます。はい。で、アメリカの匿名掲示板、4ちゃん、8くんに、8くんでいいですかね、これ、ちょっと読み方わかんないな、この。数字の8に KUN、8くん。だ4ちゃんと、4ちゃんがあるから8ちゃんじゃない8くんみたいな、そんな感じですかね。8くんに、書き込みを行っていた Q の正体ですが、8くんオーナーであるジム・ワトキンスと、その息子、ロン・ワトキンスでほぼ断定されていますと。厳密には彼らではない別の人間が Q として4ちゃんで書き込みを始めましたが、最初の書き込みから2ヶ月後に突然 Q は4ちゃんから8くんに、プラットフォームを移しており、このタイミングで Q はワトキンス親子に乗っ取られたと言われていますと。ちなみに Q を奪われた4ちゃんのオーナーは西村博之、フランス産たらこです。 ハチ君はもともとフレドリック・ブレナンというアメリカ人がスタートした匿名掲示板でした、追って共同運営者としてワトキンス親子が参入したのですが、最終的にワトキンス親子のハチ君乗っ取りが起こり、ブレナン氏と決裂。その後のブレナン氏の内部リークから Q の正体の解明が一気に進みましたと。で、Q ムーブメントの初期から今年1月の Q アノン連邦議会議事堂の襲撃、事件までを、密着取材したドキュメンタリー Q Into the Storm、日本の題名では Q の正体も、日本だと U-NEXT で、最近配信されて最新されましたので、Q の正体が彼らだということの彼らだということの核からしさについては、これを見ていただければと思いますと、U-NEXT は初回30日無料でやってますが、解約後に引き落としがあるの引き落としが来る罠があり要注意と、月額もクソ高いということで、アフィリエイトリンクをここに置いてよろしいでしょうか私にと。で、登場人物が、外人のおっさんばかりで申し訳ないんですが、このワトキンス親子、日本の匿名掲示板の、最大手である、2チャンネル開設時からの初期メンバーでして、2チャンネル開設の5年後に西村博之氏を追い出して、2チャンネルを乗っ取ったおっさんたちなんですねと、こいつら乗っ取りばかりなんですよと、2チャンネルではジムやヨガデブ、ロンは肛門と呼ばれまあまあ親しまれていましたが、ジムの実態は白人至上主義のガチウヨで、さらにねアメリカでは結構有名人になっており、自分の掲示板使ってトランプ信者かっこアメリカ版ネトイを増殖させて、連邦議会議事堂の襲撃事件まで起こしているとか、2チャンネルの住民たちにとっても衝撃だったと思いますと、襲撃の最中ジムは議事堂近くでQアノンたちにチヤホヤされチヤホヤ囲まれてニッコニコでしたと。いやこれよこすごいっすよね。これあれですかね、これ立憲女子さんそっちの関係者説ありますよねこれね。いやよーこれすごいですね、よくぞ調べてるというか、私全然こんなのね知らん、ここまでこの なんていうんですか、その2ちゃんの運営者とか4ちゃんのこの運営者まで遡るこの深さが凄まじいですねこれね、凄まじいですよこれは。そして2チャンネルではジムはヨガデブ、ロンは肛門と呼ばれとかって、これどういうことよっていうね話ですよね、もうね。で次いきますか。で、大統領選の前後で少しずつ、共和党、Q そしてカルトたちのつながりが明るみになってきますと、ドキュメンタリーのワンシーンを引用しますが、トランプの政治顧問であるロジャー・ストーンの弟子にあたる人物がロン・バトキンスに対して、ツイッターのツイート規制のアルゴリズムを無視してポストを爆散させるツールを開発したから急に障害してくれと技術提供を申し出るシーンがありますと、実際昨年の大統領選でバイデンの当選が確定した後にロンは自身のツイヤカで、ドミニオン集計機には不正投票を許す欠陥があると、最初にツイートし、このツールでポストを爆散させるに至っていますと、現在ツイッター社はこのツールを対策済みと、加えてこのツイートの直後トランプも大好きと公言するケーブルテレビ局をANN が、ドミニオン疑惑の特集を組んでさらに情報拡散に協力していますが、このテレビ局は統一教会の関連企業ですと。おお来ましたね。で、日本だと大統領選の現地の様子などは統一教会系ジャーナリストの金浜雅子さんとかがライブ感たっぷりに伝えてくれましたねと。でこれね、これですね、ちょっと立憲女子さんから訂正がちょっとありましてですね、これについてはで、ちょっと待ってくださいね、これについては訂正がありまして、こんな訂正があるんですよ。 謝罪と訂正と、先日送りましたお便りについて謝罪と訂正をしたくメールいたしましたと。ガナハ雅子は統一教会系ジャーナリストと書いてしまいましたが、正しくはガナハ雅子は、日本会議と幸福の科学と統一教会を股にかけるマルチカルト系工作員の間違いですと、ガナハ雅子さんに対し、謹んでお詫び申し上げます。マンモーさんにおかれましても大変ご迷惑をおかけいたしましたということで、謝罪のですね、お便りもいただいております。なので正しくは、もう股にかける女とジャーナリストということですね。これはね、知らなかったですね。私これは知らなかったですよ、立憲女子さん。私はこれはね、これ見た時はですね、私は一人で爆笑しましたけれども、なんかね、確証はないですよ。私もその実際にまだ調べてないし、立憲女子さんのこの謝罪のですね、お便りだけですけれども、なんとなくですね、点と点がつながった瞬間的な、アハ体験的な感じの体験を今私はしております。立憲女さん、なるほどと、なんかそのきな臭い感じはここだったんだということがですね、なんかつながった瞬間でしたね。そもそもですね、この女の子がですよ、あの危険なところに一人でズガズガ行ってるのが私はすんげえ不思議だったんですよ。多分一人じゃないな、その、なんでしょうね。自分で手持ちでカメラを撮っている動画も、ライブですか、もありましたけれども、誰かと同伴して、撮影しているシーンもあったりしたので、誰かと一緒に回ってんだなっていうのは思ってたんですね。思ってたというか、確か彼氏なのかな、なんかパートナーさんとかと一緒にその回っていたっていうのも、なんかそのライブかなんかで言ってたのかな、なんかありましたけれども、それにしてもですよ、結構あれ危険なところ行ってるじゃないですか。で、結構バリバリの なんつうんですか、これ一歩間違ったらマジでワンチャンやられんちゃうんかっていうか、で結構普通にライブでね、ガツガツやってましたから、なんでしょう、普通に居場所とかもね、まあ宿泊先はあれにしても、その実際にその現地行ってやってるわけだから、これ結構危険なことやってるよねと思ってて、で、あそこまで行くのに、結局バックアップないとなかなか難しいじゃないですか、実際問題。何のなんかバックアップというか、裏に誰、どこら辺がついてんのかなっていうのはすごい不思議だったんですよね。基本その、何でしょう、陰謀論ですから、私は。なので、ああいうその、ああいうというと、ちょっとあれですね、その、この人はどういう人たちとか、どういう団体がバックにいるのかなっていうのをいつもすぐ考えちゃうんですよね。だからここがすげえ謎だったんですよね。なんやねんなっていうか、あのおしとやかなね、あの一見静かそうな女の子といいますかですね、それがですね、単体で行くと、しかもバリバリのそのね、もういわゆるネトウヨとパヨクの戦いのど真ん中に行く感じじゃないですか。これ一歩間違ったらマジね、やべえんじゃねえかって言ったところに結構ガツガツ行ってたから、いや、これ本当に何の、何でしょう、バックの団体というか、そういうのがないで、例えば私ですよね、キュアの宮城県支部の私マンモがですね、単体でアメリカに単身で行ってですよ、大統領選の今を伝えますみたいな感じで行ったらですね、これって結構多分潰されてた潰される可能性がすごい高いですよね。でまだ男ですからもあれですけど、女の子でね、麻薬、あの、なんだ、タイマーの匂いがプンプンするようなところとかも歩いていたわけじゃないですか。だ、これは、つながった瞬間ですよね。なるほどとね。やっぱそうなんやねんなっていう。あと、まあ、いろいろね、 まあ、ジャーナリストとして日本で活躍してるからそのつながりとかで言ってるのかなっていうのも ありましたけども、それにしても結構、ね、大統領選でガガンとこう一気にね有名になりましたもんね彼女はね。なるほどとね、ここら辺はなんかねすごいつながりましたよね。本当偏見じゃないですけども、なんかその私ねなんか思ってきたというか、自分の特殊能力にちょっと目覚めてきたかなというか、なんか思ったのが一つありまして、なんかこの人宗教入ってんちゃうんかっていう人がですね、なんとなくねなんか分かるようになってきてるなんかありません、皆さんこの人宗教家かとか、そのなんて言うんでしょうね、入ってんちゃうんどっかみたいな、なんか雰囲気というか顔色というかなんというか何なのか分かんないですけれども、なんかそのね感覚がね私ね研ぎ澄まされてきた感じだ、その石川慎一郎さんに始まり、まあ、このカナハさんしかり、なんかねそっち系に入っちゃって傾倒しちゃってる人はなんとなくこの感じれるようになってきましたね最近ね、なんか、うん、ということで、で、トランプで引き続きですが、トランプの戦略顧問で元軍人のスティーブ・バノンも、共和党プロパガンダに大いに暗躍していますと、ジム・ワトキンスに、資金提供している疑惑があり、これをリークしたジムの会社のフィリピン人スタッフを名乗る女性は消息が途絶え、真意不明と、一方統一教会の分派であるスピリチュアル教会、あれスピリチュアル教会あれサンクチュアリじゃなかったでしたっけ、スピリチュアル教会、あれこれ、あ、立憲さんこれはあれですか、ネタで言ってる、あれ、あ、でも日本スピリチュアル教会ってありますね、ん、あれサンクチュアリじゃなかったでしたっけ、あれサンクチュアリ教、サンクチュアリ、サンクチュアリ教会が統一教会の分派じゃなかったでしたっけ、あれごめんなさい、まあ いや、これネタで言ってんのかな、俺スピリチュアル似てるから、統一教会の分派であるスピリチュアル教会の教祖とも大の仲良しですと、私が行った東京のトランプ応援デモにいた、新中国連邦というカルト組織もすごいですよ、これ初めて聞いたんです、新中国連邦というカルト組織も、スティーブ・マノンと郭文貴という、中国系アメリカ人が創設者で、バイデンの息子の一連のスキャンダルの発信源もこの二人の運営する GTB メディアですと、ハンター・バイデンのあれは今ではフェイクだとされていて、自分はあれを見ていないので真意も何ともないですが、少なくとも親父の方のバイデンイコールロリペド説はガチだと思ってますとあれですね、息子じゃなくて実は親さんだったっていう話ですかね、これはね。で ロリペドって簡単に言うと ロリコンみたいな生じ性愛者的なやつですね、それのもっと究極版みたいな感じかな、確かロリペドみたいなペドフェリア的な感じですよね、確かね、そのでも本当幼女っていうかだったような気がします、確か違かったかな、ちょっと調べてみますか、ロリペドとロリコンはどう違うのか、ペドフェリアは強い性愛の対象、これは世界中のどこでも犯罪の扱いになりますねと、ペドフェリアは、幼児、少児、一般的に13歳以下を対象とした性愛、性的嗜好を意味すると、なるほど、なるほど、じゃあ中学校以下、小学生とかそういったことですかね、うん、といったところでで、その他トランプのスピリチュアルアドバイザーであるポーラ・ホワイトなどなど、自民党に統一教会ががっつり食い込んでいると同様に、共和党も統一と、 親和性が高いです。あ、そうなんですね。最近だと先月9月に韓国で開かれた統一教会のイベントにトランプがオンラインで祝辞を送っていたりした、送ってたりしてネットニュースで物議を醸してましたねと、安倍元総理も出ていましたがとで、共和党と統一教会の関係は1970年代のウォーターゲート事件で、弾劾を受けたニクソン大統領を支援するよう、統一教会が大々的にプロパガンダを行っていた時代から続いており、またその後のコリアゲートで、統一教会イコール CIA の下部組織であることが、アメリカ議会によって明らかにされていますと、詳しい方々にとっては CIA と共和党かっこ自民党がべったりなのは当たり前のことかもしれませんと、最終的にワトキンス親子と共和党との資金的なつながりは疑惑の意義を出ませんでした、以上は事実とされていることをざっくりとまとめただけなのですが、Q の誕生から議会襲撃までのおよそ3年間の限りでは、Qムーブメントはすごく平たく言ったら、ネトウヨ育成して、工作員使ってトランプ強化党を Make America Great Again させる、一大プロパガンダプロジェクトなのでしたということですね。で、こっから、あれですか。で、一応ここまでが、いわゆる立憲十さんの、Q アノンムーブメントまとめと、いう感じですよね。いや、すごいっすよね、本当に。マジすごいと思います、これは。私、Q アノンのことについて、どっから話していいか分かんないですから、もう。ぐじゃんぐじゃんすぎて。それをですね、もう、なるほどね、この一つのそのいわゆるムーブメントの時系列を元にしてこのまとめるというですね、これ素晴らしいですね、これね。いやー、すごい、もう脱帽ですね、これは。これはもうね、立憲女子さんね、ポッドキャストやった方がいいですよ、これ立憲女子さんポッドキャストやったらすごいと思いますよ、これ。半端ない情報量度、すごいと思いますよ、本当に。こんなね、オカルポットにレポートを送ってる場合じゃない、これは。これはもうね、一見女子さんがポッドキャスト番組をこれ立ち上げないといけないと思います、これは。本当にマジで。それぐらい、だって、多分ですね、この Q アノン以外にも、一見女子さんはいろんなことをですね、多分、すごい情報をお持ちだと思うんですよね。これはどんどんこういうのはね、世に出していかないとあかんと思いますよ、本当に。まあ、これはですね、多分こういう方たちが眠れる獅子は多分本当に世の中にいっぱいいると思うんですよね。これはね、皆さん本当ね、聞いてる場合じゃないっすよ、こんなのは。もう皆さんが、抱えているお悩み、案件、もう重大案件、重大な闇、どんどんですね、ポッドキャストとかですね、発信していかないとあかん、これは。日本は良くならない。どんどんどんどん闇を発信していかないとダメだ、一人一人という、本当そんな感じでしたよ、本当にマジで。これ、いやー、で、最後、立憲女子さんの、こっからは立憲女子さんの試験的な陰謀スイッチオンの試験的なところですかね、といったところで、ジム・ワトキンスは約40年前、18歳で、米陸軍に、入隊。入隊後、軍で IT 教育を受けた後にアジア圏リクルートを担当するなど、ガチで工作員っぽい経歴を持っていますと。2チャンネルは解説のごとく初期から運営側に管理人のひろゆきと技術担当のフォックス・マル氏がいたことが知られていますが、2ちゃん解説の1年前にジムはフォックス・ホシと、共同で、通信事業の会社を設立しており、ジムも2チャンネルの初期から関わっていますと。2チャンネルの設立の年には 年にジムは米軍を除隊しており、つまり2チャンネルは米軍関係者が何らかの意図を持って設立したウェブサービスである可能性がありますと。これは凄まじいですね。で、2チャンネルはスレッド式の匿名掲示板の元祖にあたるアメゾー掲示板のソースコードを丸パクリし作られたものですと。これ立憲ニュースさん絶対2ちゃん的なそっちに関わりある人じゃないですか。これもしかしたら立憲女子さんとんでもない人かもわからないですね、これ。で、2ちゃんがサービス、2ちゃんがサービスインする、2年前にスタートしたアメゾー掲示板は、アメゾーってなんだっけ、なんか聞いたことあるような感じもすんな。アメゾ掲示板はアンダーグラウンドで結構な人気を誇っていましたが、西村博之がアメゾ掲示板に、1ユーザーとして書き込みを開始したその翌月にアメゾ京都市バス事件の引き金となるスレッドが立ち、結果管理人のアメゾ氏が共和団ん同和団体から呼び出され、直接恫喝を受けるほどの騒動に発展しますと。その間に2チャンネルがサービスイン、そしてアメゾーに大規模な嵐が発生し、加えて騒動で精神的に追い詰められたアメゾー氏は、掲示板の運営を放棄しますと。放棄されたアメゾーユーザーを一手に引き受けて急成長したのが2チャンネルであり、そのあたりのエピソードもかなり闇が深そうです。いや、これもう深いですね、闇。これ大丈夫ですか、これ。これ私もそこそこネットとか2ちゃんとかやってましたよ。これは分かんなかったですね、全然。知ってる人は知ってんすかね、2ちゃんのその本当の当初というか。私多分2ちゃんとかやってたの2000年代初頭くらいなので、いや、これすごいですね、この考察というか、考察なのかな、もう事実立憲女子さんが知っている真相的なところですかね。で、ポストアメゾを狙う掲示板は多数ありましたが、2チャンネルは海外に設置された大規模サーバーを用意し、加速度的に増えるユーザーのトラフィック量に耐え切ったのが人気の大きな一因でしたと。ひろゆき氏は財務書院の家庭に生まれ、少なくとも貧しくはなかったと思われますが、1階の中央大学の夜間学生であった彼にこっそり、こっそり金曜とかしてましたが、ほぼ広告もなかった掲示板の維持費が捻出できたとは考えがたく、事務側、陰謀的には米軍の資金的バックアップが大きかっただろうと想像されますと。なるほどね。これはすごいぞ。で、ジムと決裂した元パートナーのフレドリック・ブレナン氏は、ジムの発言として、2チャンネルは自分、ジムが作った、ひろゆきはただの広告と、愛国者を陽動する首相は日本のネトウヨを参考にしたと発言していますと。ちなみに Q ドロップをまとめた Q マップも日本のまとめサイトを参考にしたそうですと。まあ SNS の台頭で今や2チャンネルもワコンですが2000年代に2ちゃんのモデレーターのごめんなさい。2000年代に2ちゃんモデレーターの木坂氏が仕掛けた、俺たちの麻生閣下ムーブメントに始まって、2ちゃん花形の入足プラス版なんかも、自民党有利のスレッドが集まるルールになってたり、2チャンネルって保守かっこというか自民の思想が熟成されやすい構造になっているんですねと。ほう、なるほど。ユーザーデータの販売までしている以上、いろいろと後ろ暗い金の流れはあるだろうし、ニコニコ動画を始めたドワンゴに取締役として麻生の甥もいるし、お、これは知らんかったっすね。これは知らんかったっすね。で、うまいことやってるなという感想ですと。省略しましたが、トランプ プ側、トランプ側近には、米関係者も多く、ジム・ワトキンスは、アメリカ政府軍に、派遣された工作員であり、日本でネトウヨムーブメントを誕生させた実績をそのまま社会実験としてアメリカで旧ムーブメントを起こし、プロパガンダと社会分断を図った的な真実があったら面白いなといった酔っ払いの話でしたと、かっこおしまい、長文ごめんなさいということで、で前身の団体である旧アーミージャパンを乗っ取り QAJF のトップに君臨する岡部えり91111こと岡林えり、かっこ偽名にも触れたかったのですが、オカルポットに攻撃とかされたら嫌なのでこれは保留ですと、一番好きな隊員はジョン・ダバさんですということで、立憲女子さんからとてつもないですねレポートをいただいた次第です。いやこれはね、最後の後半の、この陰謀スイッチ入れますかということでの一見十さんの多分考察というか想像の話なんですかね、ちょっと陰謀スイッチオンということなので、あくまでこれは妄想の話ということで進めていきますけれども、にしてもすごいですねこれは。この2チャンネルとかのこのネットムーブメントの裏側はこれすごいですね。これはすごいすごいとしか言いようがないですね。もう唖然ですね、唖然。この2チャンネルの歴史とか、その前のアメゾーっていう掲示板ですか、そこからの下り、もう天下一品ですねこれも。あとひるゆきさんですかね。なるほどね、そういういわゆる広告塔的な役目があったのかもわかんないと。そうするとなんかいろいろもこれもまたねつながってきますよね。だまあ、キューアノンの方がこれ聞いたらどうなんですかね。まあ、全部ざやなって多分なんでしょうけれども、私はどっちかっていうとキューアノン側の、いわゆるその冒頭で言いました通り、なんか世界緊急放送だとか、悪魔崇拝だとか、アドレナクロムとか、メドベッドとかね、なんかこっちよりはですね、この立憲女子さんが考えるこの裏の真相的なこういった方がですね楽しいっすよね。リアリティがあるっすね。QAnon も QAnon の方でのこの悪魔崇拝だなんちゃらかんちゃらだっつうのも、陰謀論入った当初はすげえロマンあったんですけど、なんか最近はもう見飽きちゃったっすよね。もうちょっと次のネタちょっと欲しいですね。もう来るぞ来るぞとかね、もう飽きちゃったですよね。もう新たなネタがちょっと欲しいですよね、Q アノン側にはね。だトランプさんもね、なんやかんや復活するかどうかとはね、選挙の時言ってましたけどもね、私も寝ても覚めてもトランプおじさんでしたから当初はね。でもなんかあれこれなんかおかしいんちゃうんかみたいなの思いましたけども、まあこれね凄まじいですね。どうでしょうか皆さんね、 Q アノンの今回の下り、でいろいろね、クラブ369の青いのイルカファイナルアンサーさんも結構 Q アノン好きでしたよね、あの方もね。なので非常にそのいろんな情報というかね、お話しされてましたけれどもね、その Q アノンのなんかすごいうまいところというか、その魅力を感じるところっていうのは先ほども言いましたが、よいしょよいしょリアリティがあるんですよね。ポイントポイントっつうか、全部が全部デマじゃないっていうのがこれまたうまいなっていうかね、すごい知的好奇心をそそるというか思うんですよね。で私いつもこういう系で思うのは、その この人はなんでその情報を知ってんのかっていったところをですね、この陰謀系をいろいろその調べたりとか知的好奇心にそそられて調べていったりすると、いろんなその情報発信者に到達するじゃないですか。 YouTube だったりなんやかんだりね。その時になんでその人はそれを知ってんのか、その情報っていうのはすげえ、まあ、ソース元ですよね。その人が第一次その情報源としてな、そのなんつうでしょうね、直接その耳にして目にしての情報なのか、それともまた聞きなのか、どっちなのかっていうね。大体はまた聞きとかなんでしょうけど、だそうなってくると、じゃあその一発目の言ってるやつ誰やねんみたいな。そっちをこう調べていくとね、またどんどん深いこれで、それをね突き進んでいったのがこの立憲術さんですよね。でここのその2ちゃんとか4ちゃんとかのこのそこまで深く探るこの凄さですよね。いやこれはねすごいです。だからねこういうもうなんていうか、まあ、ワクチンとかコロナもそうなんですけど、深く行けば深く行くほどもうぐじゃんぐじゃんになってね、カオス状態になっていろんなところがこうつながりってことだね。もうなんか疲れてきますよね、ここまで来るとね。もうね、もう気軽に本当に都市伝説でなんつうでしょう、ね、そのくねくねとかね、ひさるきとかね、空想の話をしてればしてて、そこで楽しんでて終わってればよかったんでしょうけれども、なんかそれがもう物足りなくなっちゃってきてね今こんな状態になってますけれども、皆さんいかがでしょうか。いやー今回はすごかったですよ。これ個人的には本当ね、衝撃を受けまくりのねレポートでしたよ。これはこれもしねここまで聞いている方は多分同じような、心境だと思いますけれども、多分途中で、ね、かなりの方が今回離脱してってと思うんです。多分言ってることわけわかんない可能性が非常に高いので、この理研女子さんが言ってることが私はなんかわかりますけれども、なんとなくというかね、途中のねその何でしょう、この4ちゃんの下り的なところはもう初めて知った情報も多かったので、はぁというその気づきというかね、いろいろ脳汁がドバドバ出てますけれども、これはすごいっすね。まあでもね、もしかしたらこれ立憲女子さんがこの私マンモーですね仕掛けるこれ工作活動の可能性もあるわけですよね。なんせ立憲ですから、もう工作得意ですからね立憲さんは。だそれの立憲の女子さんなんで、これはですね気をつけないといけない。立憲女子さんのレポートがこれはうまく、これもよいしょよいしょ随所随所に本当の情報も入れつつ偽物の情報も入れつつということで、これ私をですね、もしかしたら Q アノンなんかねとダメなんですよというふうな、この印象をですね植え付けるための工作レポート、工作レポートかもわかんないということですね。どうでしょうか立憲女子。でもね私はね立憲女子さんを信じてますよ。なんせですね立憲女子さんは前のエピソードでも言った通りですね、メールアドレスのアイコンはですねめちゃめちゃですね美人なですね女性なんですよ、立憲女子さんですね。だから私は信じます、立憲女子さんは美人と、若くて美人な良いですね可愛い女性、そんな女性を私はですねだと思って接していきたいなと思います。でもですね心の中はですねネカマだなと、立憲女子さんはネカマ、そのおじさんとと悪気ありませんからね立憲女子さんね、全く悪気はありませんよ。私はその褒め言葉というかですね、いい意味で言っておりますので全然気にさないでくださいね、本当にねそれでこんなところでですね、いやこれねほんとすごかったっすよ。ほんと立憲女子さんありがとうございますね。これね Q アノンとかもね、 Q アノンってなんやねん的な感じでまとめたいなっていうのもずっとあったんですけどね、これもうほんと Q アノンはね、まとめるにまとめられないっていうか、もういろんなことがありすぎてね。でやっぱその Q アノン推しの人たちもやっぱいっぱいいますからね。でだ そこのとことかも結構感激だったりするから、非常にそのあれですけどもね、まあまあね、今回はね一応冒頭にもお断り入れましたし、まあいいのかなと。 Q アノン推しの人は多分再生停止してるでしょうからね。にしてもね、まあ、こういったいろんな闇といいますかね、があるのは事実ではあるんですよね。その Q アノンが本当キュアノンの言ってることが本当なのか本当じゃないのかっていうのは、まあとりあえず置いてですね、いやー疲れますね皆さんね。もうこういうのない新たなね新世界行きたいですよね皆さんね。グレードリセットされて新しいその次元上昇的な感じで、何もそのこういったしがらみがないところ行きたいですよね皆さんね。そろそろもうこういうのたくさんですよねもうね。だけどもですね皆さん、現実はこんな感じなんです。逃れられないんです。一日一日を大切に生きていくしかないんです。ねえ、しないでください皆さんと、っていう感じですね。まあね、とりあえず適当にね生きていけばいいのかなと思いますね本当に。陰謀情報を追ってるとね、どうしてもね悲観的になっちゃうところがあります。私はもう日本赤いやんというね、直近ですと武蔵野市ですか、まあ、まだわけわかんないね、外国人にも日本人と同じような住民投票権を与えますみたいなわけわかんないことを言ってるわけですけれども、まあ、そういうのとかを聞くとですね、Q アノン三宅県支部の私としてはですね、やっぱガチネトウヨなわけですから、何言ってんねんと思っちゃうわけ、また絶望するわけですよ日本政府に。何やってんだと、だから自民党に入れてるからこうなんだと。でもですね諦めない、日本を取り戻すね、それなんですよね。まあそんな感じですね多分ね。もうね、ちんまんさんも前なんかどっかの会かライブとかでも言ってたと思うんですけれどもね、とりあえずもうここでね真相に追うというかね、この追い求めるというかね、それが大事なのかなっていうね。でそういう多分これはねもうこ一人一人が気づかないと、まあ、気づけっていうのはね本当あんまつか私嫌いなんですよね本当に、上から目線だし、気づかないといけないとかねいうのはねすごい好きじゃないんですよね。だなんかこれの別ないい言い方があったらですね皆さん教えてくださいね。なんか日本人が一人一人勉強じゃないけれどもね、この考えないといけないですよね。めっちゃなんか深刻になっちゃったですね最後ね、俺はいや、ということでね、今本日は立憲10さんからですね Q アノンについての超絶なですねレポートをいただきですね、と今一度ですね本当感謝いたします立憲10さん、ありがとうございました。引き続きですね、元気になる新聞のレポートもですねぜひお待ちしておりますので、立憲女子さん、もしですねそのミッション達成できるかどうか分かりませんけれども、パシャッとこうねしゃべっていただければですね、なるほどとチョッパニーヤンも納得してくれると思いますので、ぜひですね元気になる新聞のレポートもお待ちしております。あとはですねこの最後まで聞いてくれる人、今回何人いるか分かりませんけれども、あなたがお勤めになっている 仕事、まあ、業界の闇とかもですね、どんどんもしですね、いや自分でポッドキャストをやるのはあれだからと、マンモーさんと代わりにうちの業界の闇言っちゃってくださいみたいな方いましたらですね、どしどしお寄せください。もうこれはね、闇チャンネルね、陰謀オカルト都市伝説と言っておきながらほぼ陰謀しかやってないっていうね感じになってきますけどもだね、どうしてもですね、あれですね、その、まあ、幽霊とかね、そっちも面白いですけども、やっぱこっちのね、ドロドロとした闇はね、大好物なんですよね、これはね。もし、ありましたら、お寄せください。ということで、今回は立憲女子さんからの Q&A のレポートでございました。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。